The Ambition シーズン2くどきのロジック。今回のテーマはボディーランゲージです。これまではかなり具体的なトークの流れだったり会話の言い回しをお伝えしてきました。ですが実はそれ以上に大事なことというのがあるんです。女性に対して例えば可愛いねっていうあなたの目がキョロキョロしてて手はやたらと体のあちこちを触っておどおどしてて背筋は曲がっていて声は蚊の鳴くようなか細い声だったら、間違いなく気持ち悪いと思われて二度とその女性とセックスすることはないでしょう。しかし可愛いねというあなたが強い目線で彼女の黒目の奥をじっと見つめて背筋はすっと伸びていて動きは少なく体に響くような強い声だったら、間違いなく女性の本能はキュンと締め付けられ心拍数が跳ね上がりあなたへの好意も跳ね上がり、そしてもう理性では止めようのない衝動に駆られることでしょう。まあこれは極端な例ですが、それぐらい発している言葉は全く一緒でもボディーランゲージの差によってとてつもなく大きな違いが生まれるんです。同じ可愛いねでもモテるやつとモテないやつがいるわけです。同じ今夜はもう少し一緒にいようっていう言葉でもやれるやつとやれないやつがいるわけです。その最大の違いがボディーランゲージなのです。そしてどうせならモテるやつのボディーランゲージを獲得して何を言っても女性が喜んでくれる、何を言っても女性がキュンとくる、そんな現実を手に入れていただきたいと思います。で、本来人間っていうのは言葉を手にする前からセックスをしてたわけですよ。人類の誕生が約600万年前、そして言葉が誕生したのが約5万年前と言われてます。で、まあ言語の誕生っていうのは、まあいろんな説があるんですけど、一般的には5万年前というふうに言われてます。で、ということはですよ、実に595万年もの間、人類っていうのは、口説き文句に頼ることなく、交尾相手を見つけてセックスしてきたんですよ。ほとんど言葉がなかった原始時代でも、群れの中にはボスがいて、そしてモテるオスとヒモテのオスがいたはずです。その時代に交尾相手を見つけて子孫を残してきた、そういう個体の末裔が今の僕たちなんですね。だからもちろん現代に生きる私たちの DNA の中にもボディーランゲージから相手の遺伝的優秀度を推測する技術が書き込まれてます。なのでまあ極論なんですけども、言葉を使わなくてもセックスにはありつけるということですね。だから言葉がほとんど通じない白人の美女と体の関係を持つことだって可能なわけですよ、ね、だって言葉の通じないハリウッド俳優にまあ一回ぐらい抱かれでもいいかなと、そうやって言う日本人女性がどれだけいることでしょうか。まあ実際に海外に行くことが大好きな僕の友人がいるんですけども、異国の地でほぼ身振り手振りとボディーランゲージのみのコミュニケーションだけでたくさんの女性をゲットしたんですね。いや、それを見ていて、やっぱり言葉というのは何かを飾るもの、何かを表現する一つの手段に過ぎないんだなというのをものすごく実感しました。ちょっと僕は外国人女性にはあんまり興味が湧かないのでやらないんですけど、まあけど、まあ、日本のクラブなんかでも例えば目を合わせて軽くニコッと微笑んでこっちに手招きしただけで、まあ、そこからはトントン拍子に話が進んでゲットしてしまったみたいなことは普通にあります。まあ、それぐらいボディーランゲージを極めた先にはとてつもないボーナスステージが待ってるということです。というわけで今回はそんなボディーランゲージの世界にあなたをご招待します。ボディーランゲージのド基本。まずはボディーランゲージが何であるかを理解しましょう。で、ウィキペディアを開くとボディーランゲージというのは肉体の動作を利用した非言語コミュニケーションの一つであるというふうに考えてます。まあ、要はコミュニケーションを取る上での 言葉以外の部分だと理解してもらえれば OK です。声、話し方、姿勢、身振り手振り、見た目、目線、表情などあらゆる要素が混在してます。これらの要素に対して効果的なアプローチは、たくさん存在します。魅力的に見せるための動き方、ドキドキ感を与えるアイコンタクトの方法などは、これから詳しくお伝えをしていきます。しかし大前提として覚えておいてほしいのは、ボディーランゲージは自分の内面がにじみ出たものだということです。あなたが何を考えているか、何を感じているか、何に価値を置いているか、どんな思考回路なのか、これすべてボディーランゲージとなって現れるんです。実際に女性と面と向かってコミュニケーションを取りながら、ボディーランゲージのすべての要素に気を配るのはもうほぼ不可能ですね。だからこそ魅力的なボディーランゲージを習得すれば圧倒的強者になれるし、逆に女性の内面も手に取るように分かるようになります。要は何が言いたいかというと、無意識に自動的に勝手に魅力的なボディーランゲージが内面からにじみ出ている状態を目指しましょうということです。そのための方法をこれからお伝えします。ボディーランゲージとマインドセット。魅力的なボディーランゲージを獲得するには、魅力的なボディーランゲージを醸し出すような内面を作る必要があります。一般的な言葉で言うとマインドセットというやつですね。モテる男性に共通するようなマインドを持つことで、自然と魅力的なボディーランゲージが生まれてきます。なのでここではどうすればそのマインドが身につくのかということを解説していきます。では強者のマインドを手に入れる方法ですね。これは心理学の言葉で認知的不協和という法則があります。これはマインドと現実が矛盾したとき、人間はマインドを変えることでその矛盾を解消しようとするという性質です。この説明だけではちょっと分かりづらいんで具体例を出しますが、例えば女性がそんなに好きではない男とセックスをしてしまったという現実があったとしますね。そしたら、私はこの男のことをそんなに好きだとは思ってないというマインドと実際にセックスをしたという事実が矛盾するわけですよ。じゃあこの矛盾どうやって解消するんですかということなんですが、もう事実は変えようがない、現実は変えようがないんですね。だから、私はこの男のことを好きなんだっていうふうにマインドを変化させるんですよ。そしたら矛盾ないですよね。矛盾なく、私はこの男のことを好きだと、好意を持っている、いいなと思っているっていうマインドと実際に体の関係を持ったっていう現実は矛盾しなくなるわけです。こういうふうに現実とマインドが矛盾したときに、人間はマインドを変えることで矛盾を解消するんです。これが認知的不協和というものですね。そしてこれを利用すると自分のマインドも変化させることができます。あたかもモテているように振る舞うことで、実際は非モテのマインドなんだけど、モテる、振る舞い、行動してるっていうこの矛盾が起こるわけですね。そしたら人間はどうするかというと、非モテのマインドをモテる男、魅力的な男のマインドに変化させるわけですよ。そしたら矛盾解消されますよね。魅力的な男がすべからく持っているマインドを自分も獲得している。そして立ち振る舞い、行動、発言、それらもすべて魅力的な男のものになっている。これ矛盾ないじゃないですか。だから、もちろんね、これは極端な例なんですけど、実際にこうやって少しずつ自分のマインドを変化させていくしかありません。そうやって先に形から入り、背伸びを続けているうちに、それがいつの間にか本当の実力に変わるんですよ。なのでこれからたくさんのボディーランゲージの技術を紹介していきますが、これらを実行していくことによってあなたの内面が変わり始めます。だから形から入ってくださいねってことなんですよ。そしてこれから紹介する型っていうのは、小手先のテクニックじゃなくて、あなたの内面を真の魅力的な男に変えてしまう可能性を持っていることを忘れないでください。それでは魅力的なボディーランゲージの世界に招待します。 まずは動作の技術です。ボディーランゲージと聞けば動作のことを想像する人が多いでしょう。体の動かし方や身振り手振りなどで自分が遺伝的に優秀である、魅力的であることを伝えていきます。ここでは3つ技術を紹介しますね。1つ目はリーンバックです。で、僕たちは女性から求められるような存在にならなければいけません。本当にモテる男、魅力的な男には日々女性からのアプローチが殺到しているわけですよ。なので魅力的な男性というのは自分は女性から求められる存在だというマインドを持ってます。だから自分から女性に合わせに行く、迎合するのではなく、女性を自分のペースに巻き込むわけです。そしてこれが如実に現れるのが体の傾きなんですね。で、例えば男が女性に寄りかかっているシーン、映画とかでよく見ますよね。女性がまっすぐ立っている、まっすぐ座っている、そしてその肩に男が頭を乗せるような形で体を傾けている。で、この体勢だとどう見えるかというと、いや、男は女性のことをむっちゃ好き、むっちゃ愛してる、むっちゃ好意持ってるけど、女性は、そうでもないというふうに見えてしまうわけですよ。だから力関係が明らかにまっすぐな女性の方にあるように見えるわけですね。で、この力関係だとやっぱよろしくないわけですよ。なのでモテる男性というのは女性の方には絶対に寄りかかりません。これがポイント。例えば、キャバクラに行った時とかね、そういうお姉ちゃんがいるお店に行った時でも、自分から女性の方に体を寄せるとかぐいぐい行くのではなく、状態は常にまっすぐ、もしくは女性とは逆側にちょっと傾けるっていう風なボディーランゲージを取ります。それが魅力的な男が常に女性には迎合していない、合わせていない、女のケツを追いかけていないということの証なわけですね。堂々とまっすぐ立つ、まっすぐ座る、そして女性を自分の元に引き寄せる、これが魅力的な男性が醸し出すボディーランゲージです。で、これはあらゆる場面で意識して体に染み付けるようにしてください。例えばナンパで声をかけるとき、女性と食事しているとき、カラオケの中、ホテルの中、家の中、電車の中、車の中、あらゆる場面で自分は今女性にもたれかかってないだろうかっていうのをぜひ確認してください。そして横並びで話しているときは少し女性と逆側に体を反らすようにして話すといいですね。そしてじゃあお互いの距離感を詰めるときっていうのは、女性に対してこっちに近づくように合図したり、もしくは肩を引き寄せるように、手を回して肩を引き寄せるようにすると魅力的に映ります。決して自分から女性の方に距離を詰めてはいけません。あくまで自分は直立、まっすぐです。このまっすぐの姿勢を崩さずに女性を自分の元に引きつけましょう。そして動作の技術2つ目、これは動作速度です。これ実は言ってる人かなり少ないんですけども、動作の速度を落とすとぐっと魅力的に見えます。例えばコップに手を伸ばして水を飲む、席に座る、瞬きをする、携帯を開く、財布を開ける、ドアを開く、こういった日常のあらゆる動作の速度を落としてください。で、これはダラダラやるんではなくて、余裕を持ってゆったりとやっていくイメージです。で、僕が実際にコピーしたのはトム・クルーズのボディーランゲージですね。彼は特に落ち着いて堂々とした魅力的なボディーランゲージを体得してます。気になる方は YouTube で調べてみてください。で、全ての動作を 0.8 倍速とか 0.7 倍速でやるイメージを持つとすごく魅力的に映ります。これはゆっくりすぎるだろうと思ったぐらいが実はちょうどいいんですね。これは普段の生活の中から一つ一つ実践して、そして体に染み込ませていきましょう。そして動作の技術3つ目、 これはミラーリングです。人間は自分と似ているものに対して安心感を感じます。一方で自分と異なるものには嫌悪感を抱きます。だから、ツイッターでもね、似た者同士が仲良くしたりとか、もしくは自分と違う意見の相手を思いっきり叩いたりとか、そういったことが起こってますよね。そしてもっと大きい例だと、ブラック差別とか人種差別っていうのもこの心理から来ているわけですよ。で、一方、地元が同じだったとか、出身校一緒だったとか、育った環境が似てるとか、そういった共通点がある人、人は急に親近感を感じるわけです。で、これを利用して人と急速に仲良くなるためにミラーリングというテクニックがあるわけですね。で、ミラーリングもいくつかポイントがあるので、こちらを解説をしていくんですけども、まず基本的なところは動きのミラーリングです。例えば相手が水を飲んだら水を飲むっていうふうに相手の動作をコピーするわけですね。で、この時は鏡に映るように見せたいので、相手が右手でコップを掴んだら自分は左手で掴むっていうふうに、左右を反転させてね、ミラーリングをすると非常に有効です。で、これは向かい合わせでも隣同士でも一緒です。で、ただこれね、やりすぎると気づかれるんで、時間差を使うようにしてください。相手が水を飲んだ少し後に自分も自然とコップに手を伸ばすぐらいのイメージでやるとグッドですね。ミラーリングをすべきポイントは、主に意識するのは4つぐらいでいいんじゃないでしょうか。箸を手に取る、コップに手を伸ばす、足を組む、座り直す、この4つですね。この辺を注意してやれば OK です。で、これもすべてやるというよりかは、ポイントポイントでたまにやっておく、このぐらいの、本当にね、ちょっと使うぐらいが違和感なく、そして、うまく心理的距離を詰めることができる使い方になります。そしてちょっとレベル上がりますが、2つ目、これは呼吸のミラーリングです。で、例えばね、人同士の相性が良くて信頼関係がある状態を日本語では息が合うって表現するじゃないですか。そして、そういう息が合っている2人をよく観察すると、本当に呼吸のタイミングが合ってるんですよ。で、ぜひね、これは実際にやってみてほしいんですけど、エッチしてて、そして行った直後ですね、終わった直後に、お互いがね、こう抱き合ってる状態、息が上がってる状態の呼吸って合ってるんですよ。実際にお互いが本当に信頼し合ってて、本当に没入した後って、全く同じタイミングで吸って吐いてを繰り返してるわけですね。そして興味深いのは、自分がわざと呼吸をずらすと、女の子はそこに呼吸を無意識的に合わせてくるんです。それだけ無意識下では信頼関係、ラポールが築けている相手と呼吸を合わせようという力が働くわけです。だから、あえて呼吸を合わせに行くことによって、認知的不協和の解消が起こり、強いラポール状態を作ることができるというわけですね。なので、例えばね、電車で向かい側に座ってる人の呼吸に注目して合わせてみたり、もしくはなんかね、上司のつまらない話を聞いてる時にその呼吸に意識を向けて合わせてみたり、そうやって日常生活の中で少しずつ実践していってください。で、これ慣れれば無意識で呼吸は合わせられるようになっていきます。で、3つ目は言葉のミラーリングです。これは相手の言った言葉をミラーリングする、オウム返しとかね、いうふうに言われたりしますけども、相手の口癖やよく使う言葉をミラーリングすると好感を持たれやすいです。例えば、女性がもう仕事でヘトヘトだよって言ってきたんだったら、そうなの、ヘトヘトなの、大変だねっていうふうに、このヘトヘトっていう言葉をミラーリングしてあげるんですよ。で、じゃあ一方、女性がね、もう仕事で疲れちゃったよって言ってきたんだったら、いや、もう忙しい、仕事が終わった後疲れるよねっていうふうに、疲れるっていう単語をミラーリングしてほしいんですよ。こんなふうに同じ内容を言ってるのに、人によって使ってる言葉が変わるんですよ。で、実はね、この人間には使う言葉に癖っていうのがあります。だから、同じ状態、同じ気持ち、同じ感情でも、 疲れたっていうのか、ヘトヘトっていうのか、だるいっていうのかは、これ人それぞれ異なってくるわけですね。で、この言葉の癖を合わせることによって、女の子はなんかこの人って自分と近いんだな、似てるなっていうふうに感じます。まあ、これはもちろん無意識下でですね。だから、まあ、長く付き合ったカップルは似てくるとか、まあね、ペットは飼い主に似るとか、コアを絵に似るとか、ね、言いますけども、これは言葉や動作のミラーリングの結晶です。だから、普通はね、ラポールが作られた後にミラーリングが自然発生するっていう流れなんですけども、まあ、今回紹介したテクニックはその逆をいくわけです。だから先にミラーリングをする。まあ、それも動き、呼吸、言葉ですね。このミラーリングをやっていきましょう。で、まあ、ちなみにこれ順番にね、難易度が上がっていくので、まずは動きのミラーリングから挑戦していってください。そして呼吸のミラーリング、言葉のミラーリングっていう風に徐々にレベルを上げていきましょう。で、この全ての動作、技術を身につけた頃には、ハリウッドスター並みの魅力的な動作が身についていることでしょう。では、動作の技術のまとめ、振り返りですね。まずは、リーンバック。自分は直立の姿勢を崩さずに、女性にもたれかからない。そして、女性を自分の方に引き寄せる。これがリーンバックです。そして、二つ目は、動作速度ですね。自分の動きのスピードを落としましょう。すべての行動を 0.8 倍速、0.7 倍速でやるイメージです。これはトム・クルーズのボディーランゲージを参考にすると非常にいいと思います。そして最後はミラーリングですね。動作、呼吸、言葉、これらをミラーリングしていきましょう。そして最強のボディーランゲージ練習法、これを最後にお伝えをしようと思います。で、本当に大げさではなくて、この練習をするだけで自分のボディーランゲージが何倍にも上手くなり、上達し、一気にステージが上がったと感じる瞬間が実は僕はありました。で、僕がね、その練習法を試したのはものの1週間だったんですよ。けど、そんな超短期間でもボディーランゲージスキルは向上させることができます。で、ね、なんかジュンさん、そんな上手い話があるわけないでしょと思うかもしれないんですが、これだけは本物です。まあ、トークの上達だったり、マインドを変えていくっていうのは、本当に3ヶ月とか半年スパンで人間は変わっていくんですけど、ボディーランゲージは一瞬でできます。で、その方法が何なのかというと、録画です。録画なんですよ。会話っていうのは、自分で話しながら自分で何を言ってるのかって認識できるじゃないですか。けど、ボディーランゲージってそうはいかないわけです。自分が普段生活してる時とか、女性と接している時にどういう動作をしているのかっていうのを僕らは見ることができないじゃないですか。だからみんなボディーランゲージがないがしろになってるし、重要性も気づかないし、そして情報だけ知っていてもなかなか上達しないんですね。そこで使えるのが録画です。もう本当に家で一人でいる時でいいんで、例えば自分がご飯を食べてる姿だったり、まあ、ビール飲みながらね、YouTube 見てる姿だったり、お風呂上がりに着替えて髪を乾かすまでの動作だったり、まあ、料理する人は料理中の様子だったり、まあ、そういう普段の自分の動きを録画して見てみてください。で、きっとね、想像以上に自分の動作が気持ち悪いことに気づけるはずなんですよ。ね、だってなんかこう録音された自分の声を聞いた時に、俺ってこんな声なの？気持ち悪いって思ったことないですか？ね、あれと同じ現象が動作を撮影した時にも起こるわけです。大事なのは主観と客観の一致なんですね。これは、まあ、恋愛スキルやボディーランゲージスキルだけではなく、人生全体の成功法則に言えることなんですが、多くの人は主観と客観がずれまくってて、そのせいで失敗してます。例えば自分はかっこいいと思って言った一言が周りをドン引きさせたり、もしくは自分の動作の不自然さに全く気づかず、知らない間に警戒心を抱かれてたり、まあ、ビジネスの世界で言うと、この商品は最高に違いないと自信を持って出した商品が、実は世の中の誰も求めていないものだったとか、 まあ、そういう主観、自分の思っていることと客観、他人はどう感じているのかがずれてしまうと、何をやってもうまくいきません。逆に一般に言われる成功者だったり、やたらモテる人というのは、自分は今周りからどう見られているのか、どう映っているのか、今何をすれば目の前の人は喜んでくれるのか、今の時代や社会を見た時どんな価値が求められているのかなっていうことを常に考えているし、そして自分と他人の感覚が合ってるからこそ、人に対して大きな影響を与えることができるわけです。その感覚を合わせるために有効なトレーニングが、自分の動きを録画して観察するっていうことなんですね。まあ、これは僕が昔営業の仕事をしていた頃に教わった方法なんですよ。教育係の先輩を、まあ、お客様に見立てて営業トークの練習をするんですね。そしてそれを録画して一緒に見て改善点を出し合うわけです。で、これね、初めて撮った時の自分のひどさには愕然としましたね。で、まあ、10分ぐらいね、動画撮ったんですけど、もう自分の格好悪さに耐えきれずに、もう3分ぐらいで動画を止めちゃいました。で、そして、いや、もうちょっともう一回やり直していいですかって、やり直したわけですよ。あれはさすがにやばすぎましたね。そりゃ売れねえわ、というふうに思ったわけです。まあ、けど、5回ぐらいね、取り直して、そして改善を重ねていくうちに、だんだん自分でも見れるぐらいのクオリティにはなってきて、そして10回ほどやり直した時にはかなり堂々としていて、自信に満ち溢れた営業トークのボディーランゲージができてました。けどこれね、撮影してもらわなかったらきっと一生ダサくて自信がない見た目の営業マンで終わってたと思います。そう考えると恐ろしいですね。で、まあ、これはね、ホストを始めた時にも同じ方法で、まあ、自宅で自分の料理してる姿を撮影したりとか、ご飯食べてる姿を撮影したりとか、あとは何か飲み物を飲む瞬間を撮影したりとか、そして見返して修正するというのをひたすら繰り返したわけですよ。まあ、といってもね、これやったの1週間ぐらいなんですが、そしたら急にね、ホストの先輩から、まあ、純は最近雰囲気変わってきたなって褒められるようになったわけです。まあ、それぐらい短期間で効果抜群だし、これはやっぱ一生に一回やるだけで残りの人生がかなり有利に変わります。これはやらない手はないですよね。ということで、ぜひ今週はボディーランゲージ強化習慣ということで、自分の動作や姿録画して改善してみてください。では今回は以上になります。ありがとうございました。